こんにちは、川原崎です。
こんにちは、野間です。
こんにちは、山田です。
メールブースト、今回のテーマはワンステップブーストセット販売テンプレート。前回はワンステップブースト一品料理テンプレートのですね、解説をしました。で、その前にね、解説したワンデイクイックってありましたよね。ワンデイクイックブースト、はい、ワンデイクイックブーストっていうのは、主に当日来てもらう理由に力を入れるテンプレートだったのに対して、前回のね、ワンステップブーストは全てを詳しく書き出して一通で予約につなげるものだったんですよね。
はい。
そうで、本日のテーマから始まって、ストーリー、理由、シズル感、LF8、価格、限定性で、どうやって、今すぐ、なぜっていうね、順番で詳しく書いていくと。そう。で、そうすると、お客さんは案内されたね、料理を食べたくなって、お店に予約の電話をかけることになる。うん。山田さん。
はい。
ワンステップブーストは試してみましたか？
あ、すいません、まだ試してないです。
あ、そっか。うん、ぜひね、これ、まあ、試してもらいたいんですけど、はい、うん。まあ、そうですね。まあ、3ステップブーストが一番まあ、3通でね、予約を取れる形にはなるので、まあ、そっちの方が使いたいっていうのもあると思うんですけど、
はい。うん、
ただこれ、まずは1ステップブースト、うん、をかけるようになってこないと、3ステップブーストってかけないんで、うん。
はい。
なので、まずはこの1ステップブーストですね。とりあえずいつで予約を取るっていう、このテンプレートを使ってかけるようになってほしいんですよ。うん。
はい。
そう。で、そうですね。野間さんは、多分これワンステップブーストをすでに使ったことがあるテンプレートだと思うんですけど。
はい。
うん。どうですかね。こう、メールの書き方を理解していないときと比べると、今、どんな結果になってますかね。
まあ、これやっぱり内容にもよりけりなんですけど、
はい。
内容がバシッとはまると、
うん。
だいぶ来ていただけます。
なるほど、なるほど。そう、はい、内容っていうのは、今まで外した内容って、例えばどんな感じでした？
外したのは、何だったっけな、うん、これいけるだろうと思ってた、
はい、
肉とかそんなのをやったときに、結構いい肉を使ったりとかしたときに、
はい、
なんだろう、いけるだろうと思っちゃって、内容がおろそかになっちゃって、はい、全然結果が出なかったとかっていうのがやっぱりあります。
なるほど、
はい、
内容がおろそかになったのはどの辺の部分ですか？しずる感とかですか？
しずる感とか、あとこうすぐに来ない、食べれないよっていう部分とか。
あ、限定性ですか？
限定性とかがあんまりかけてなかったりとかすると、
うんうん、
まだ大丈夫なのかなみたいにやっぱり思うみたいで。
あ、なるほどなるほど。確かにお客さんってね、その緊急性とかがないと、まあなかなか反応しづらいっていうところあるんで、そう、緊急性、限定性ってやっぱ重要ですよね。うん、
はい。
そう。で、そうだな、まあ、今後の話になっていくんですけど、とりあえず、今までのテンプレートっていうのは、うん、まあ、これからね、解説していくテンプレート、まあ、前回、伝承メールマーケティング、うん、を公開して、まあ、今回のメールブーストでも重複するテンプレートはあるんですけど、うん。伝承メールマーケティングまでの時っていうのは、一方的にこちらから何かを伝えるっていう、そういったテンプレートだったんですけど、うん、双方向、お客さんと、うん、1対1で、まあ、1対1というか、うん、まあ、1対複数にはなるんですけど、お客さんとこうやり取りをしながら、期待値を高めていくっていう、そういったテンプレートもこれから出てくるんで、そっちの方が圧倒的に強力になるんですよね。そう。なので、そういったものも解説していくんで、楽しみにしてもらいたいんですけど。
はい。
うん、はい。ただ、まだ基本的なね、まずは、お店側からの発信というところをマスターしないと、それはできないので、うん、まずはそこですね。うん、今回は、ワンステップブーストセット販売テンプレートですね。うん。そう。で、まあ、まあ、これからもね、そのセールスの時っていうのは、うん、まあ、そういったテンプレート。うん、これから使っていくテンプレートを使って詳しい案内をしてほしいと思うんですけど、うん、まあ、メールを読んだお客さんというのは必ずお店に来るようになるから、うん、はい、ということで、今回はワンステップブーストセット販売テンプレートの解説をしていきます。うん、前回の一品料理の方でもね、解説した通り、ワンステップブーストっていうのはたった一通の、ね、メールで予約を取り付ける、メールになるんですね。うん、で、 ワンデイクイックと何が違うんですかっていうと、ゲリラ的なキャンペーンじゃなくて、数日後とか1週間後に来店予約をしてもらうメールになるということですね。
はい。
そう。じゃあですね、セット販売編と一品料理編って何が違うんですかっていうと、そう、これも実はもう価格の部分だけなんですよね。うん。価格の部分だけ。そう。ということで、念のためにね、まあ、今回も一番最初の本日のテーマから話をしていきたいと思います。
はい。
うん。
はい。
まずね、流れのおさらいからですね。流れのおさらい。うん。で、流れは基本的に4つの学習タイプを使ったアクティブライティングと同じになります。うん。で、本日のテーマですね。まず1番目に本日のテーマ。で、2番目に、なぜ&ストーリー。なぜ&ストーリー。で、3番目が、何ですね。何。で、4番目が、どうやって。で、5番目が、今すぐ。で、6番目、最後にもう一度、なぜ。っていう順番になります。
はい。
そう。はい、で、そしてこの順番の中に、詳しく肉付けしていくイメージを、持ってください。で、はい、肉付けをするのが、2番目の、なぜのパートですよね。なぜのパート。なぜ&ストーリーのパート。うん、先にストーリーを書きます。うん、そして次に理由を書きます。うん、で、3番目の、何のパート。何のパートは、何のパートでは、まずはシズル感を書きます。うん、シズル感を書く。それで、次に LF8 を書きます。LF8。で、3番目に価格を書きます。で、4番目に限定性ですね。うん、その流れですね。はい。じゃあですね、テンプレートの流れを元に解説をしていきます。うん。まずはメンバーサイトから PDF のファイルをね、ダウンロードして開いてください。
はい。
はい。はい。ワンステップブーストのセット販売テンプレートは、野間さんのお店のコースを例に解説します。
ありがとうございます。
はい。そう、インタビューをしたんでね、ちゃんと。そう。まずは本日のテーマからですよね。うん。本日のテーマ。本文いきます。こんにちは、店舗名の名前です。当店には自慢の三杯鶏を堪能し尽くす、他店には真似できないコースがあります。実はメールで告知すると一瞬で予約が埋まってしまうコースです。ですので積極的に PR していなかったのですが、せめて一度くらいはそのコースを楽しんでいただきたいと思い案内をします。という感じですね。うん。で、最初にね、本日のテーマを持ってくる理由としては2つあって、で、1つ目が、この先を読んでもらうことですね。この先を読んでもらうこと。うん。で、2つ目が、興味づけですね。興味づけ。うん。先を読んでもらうことと、興味づけ。この2つです。うん。で、本日のテーマなんですけども、これはね、広告でいうキャッチコピーと同じなんですよ。キャッチコピーと同じ。とにかく、興味深く、興味を持ってもらえる文章を心がけてください。
はい。
はい。
はい。じゃあ次はストーリーですね。なぜ&ストーリーの、ストーリーのところ。うん、これストーリー&なぜにした方が良かったのかな。でもなんかなぜ何どうやって今すぐの順番なんで、なぜを先に持ってきたくなるんですよね、うん。でもテンプレートではストーリーを先に持ってくるんで、そこを間違えないようにしてください。
はい。
うん。で、冒頭にね、ストーリーを持ってくる理由っていうのは、お客さんをあなたのメールの世界に引き込むためなんですね。うん。お客さんをあなたのメールの世界に引き込むっていうこと。そう。で、このストーリーっていうのは、あなたの体験談でもいいし、食材とかね、まあ、食材の歴史とか、ルーツなんかでも大丈夫です。
はい。
はい。じゃあ本文いきます。私が三杯鶏と出会ったのは、もうかれこれ3年ほど前。仕入れの量が確保できて、かつ味わい深い鶏を探していました。しかし、自分の理想とする鶏はなかなか見つからないもので、時間だけが過ぎ、焦る気持ちが大きくなっていったのです。このままではいつまで経ってもお客様に心から喜んでもらえる焼き鳥を提供できない。そんな不安や焦り、苛立ちから家族にも辛く当たることがありました。それまでに訪問した養鶏場の鳥でもそれなりに美味しい焼き鳥を出すことはできる。妥協すれば普通に営業はできます。でもそれだけはしたくなかった。納得がいかないまま、調理を続けてもお客様に最高の満足を届けることはできないと思ったのです。なので味への追求はやめることができませんでした。そして全国の養鶏場を渡り歩くこと半年、ついに鹿児島で運命的な出会いがありました。それが三杯鶏なのです。三杯鶏というのは当店が直接契約を結び取り寄せている特殊な鶏です。 よく口にされる鶏肉は生後約50日ほどで出荷されていて、最近よく見かけられる高級銘柄鶏でも生後約80日から120日で出荷されています。しかし三倍鶏はその名の通り、通常の3倍、450日という期間をかけて平飼いで飼育されているのです。与える餌にもこだわりがあります。ブロイラーのように成長ホルモンがふんだんに投与された化学的な餌は一切使わず、無理に身を大きくさせることはありません。鳥が好むナチュラルな餌だけ与えて飼育されているのです。三倍鶏の美味しさの秘密はこの豊かな飼育環境と450日という長期の飼育日数にあります。飼育期間が長いことで、健康に良いコラーゲンやリノール酸、美味しさの決め手になるアミノ酸を多く保有します。また、適度な運動をさせることで、脂の乗りも良く、飼育日数の浅い鶏肉と比べると、格段に良い肉質、食感を作り出しています。という感じです。
はい。
はい。野茂さんが使う三倍鶏は、名前を、薩摩チラン鶏って言いましたよね。
そうですね、はい。
そう、まあそれをね、先に名前聞いてたんで、うん、野間さんにね、詳しくインタビューをして書き出したのと、検索エンジンで薩摩チラン鶏特徴って調べて出てきたサイトに書かれている文章をコピペしたんですよね。そう、はい、その後に必要なところを残して、いらないところは削除したって感じです。
はい、
もうそうしたらね、あっという間にストーリーが出来上がります。うん、どうですかね、野間さんは三倍鶏について、薩摩チラン鶏、こんな感じで伝わりそうですかね。
もう全然むちゃくちゃよく伝わりますね。
ありがとうございます。まあちょっと長文になっちゃったんですけど、うん、文章長くなったんですけど、まあ必要な部分でちゃんと書き出してるんで、お客さんもやっぱこう興味深く読むと思うんですよね。
う
ん、
そうですね、はい。
そうそうそう、だからちょっと長すぎないかなって思う時って、多分無駄なことを書いてる時なんですよ。そう、必要なことを書いていればお客さんってなんかちゃんと読んでくれるんで、そう、無駄なことを書いてるなって思ったときはだいたい長くなってるかなって、うん、思うと思うんですよね。うん、多分このくらいの文章で今必要なことを書き出していたら、うん、しっかり読みます、お客さんは。うん、そう、でまあそんな感じですね。でまああなたのね、そのお店で使う食材との出会いとかですよね。うん、仕入れるのに苦労したことなんかを書いても、うん、いいと思うし、内容はね、そう。で、お客さんにその興味を持ってもらうことができるから、そう、今回みたいなね、そのストーリーっていうのは、もう抜かりなく書いてください。
はい。
そう、前回も話をしたんですけど、ストーリーっていうのは、そう、僕らこう、情報を伝える側にとっては、秘密兵器なんですね。秘密兵器。うん。ストーリーっていうのは秘密兵器なんですよ。うん。で、このストーリーを語られたら無条件でね、人って聞き入っちゃうから。うん。
うん、
そう、ストーリーって、まあ今言ったようにすごい大切なんですけど、その、大手のチェーン店とかもね、その、まあ、まあ僕らみたいなその個人店も、ほとんど力を入れていないんですよ。うん。で、僕もね、そのいろんなお店のメルマガとか LINE とか受け取ってるんですけど、まあ、ここまでね、ちゃんとストーリー書いてるのってのはほとんど見たことないですよね。うん。なんか、送られてくるメッセージも、今週はこんな料理やります。ご来店お待ちしてます。みたいな。なんか、勢い良しみたいなところって結構多いじゃないですか。
はい。
そうそう。で、これね、実際、都内の高級店とかでもそうなんですよね。うん。そう。で、まあ、高級店になると、その信頼だけで売れるから、うん、そういったストーリーとかいらないかもしれないけど、うん。もうそういうことをね、まあ、ストーリーとかしっかりやったらもっと売れるのになーとかってやっぱ思いますよね。
うん、
はい、そう。でね、これ、このストーリーの出し方が秀逸なのが、うん、前にも言ったことがあるかもしれないけど、ラーメン花月嵐っていうチェーン店なんですよ。
はい。
ラーメン花月嵐。うん。大阪にありますかね、ラーメン花月って。
いや、大阪は聞いたことないですね。
なるほど。どのくらい西まであるのかな。東京と、あと静岡くらいまであるんですよね。
そ
っからありますね。
ねえ、ありますよ、はい。何店舗かありますよ、ね、
はい。はい。
そうそうそう。なんですよね。まあ、チェーン店なんだけど、まあ別に全然割と美味しい方だと思いますよ。うん、
へ
ぇ。そう。で、そのラーメン花月はですね、本当にしっかり新作メニューのプロモーションをしてるんですよね。そう。レギュラーメニューと新作メニューっていうのがあって、新作メニューは2ヶ月に1ヶ月に1回2ヶ月に1回ぐらいかな、 で多分変わっていくと思うんですよ。
うん、
うん、で毎年同じ時期ぐらいに出てくるそのメニューもあるし、まあ、突然なんか突然というかなんかもうサイト見ると分かるんですけど、今月は何をやります、来月は何をやりますみたいな、なんか年表じゃない、ね、なんていうあれはカレンダーみたいのがあるんですよ。
へ
え。そうそうそう、あらかじめどのくらい先まで、うん、こういったラーメンをやりますっていうのも告知してあったりとかもする、まず。でその新しいメニューの時の、プロモーションはそのなんていうんだろう、うん、まあお金がある、ね、チェーン店だと思うから、ちゃんと前提にそのリーフレットっていう形でこのラーメンができた、秘密だったりとか、なんか必ず有名人に食べさせるんですよ。でその感想が載ってたりとか、うん、っていうことをしっかりやってるんですよね。その誕生秘話とかがちゃんと載ってたりとか。
はい。
そうそうそうそう。でそういったなんか前情報だったりとか、うん、があると、やっぱりあれなんですよね。お客さんと興味持って、あ、美味しそうだって思って、またそのタイミングで食べに来ると。新しいものが出るタイミングで。
うん。はい。
っていうこともやってます。そう。だから、なんて言うんだろう。その毎月毎月ね、その新メニュー出すっていうのも大変かもしれないけど、うん、まあ数ヶ月に1回とかっていうのをやってもいいかなと思うんですよね。ちゃんと告知もしながら、
うん、
うん、告知、そうですね、ストーリーを書きながらですよね、ストーリーを案内しながら、うん、そうで、さらに期待値を、まあ、今後上げていくっていう形でやる場合は、そのやっぱ次回予告っていうのをやっぱりしていくことですよね。次回予告、そう、まあ、この辺は3ステップブースト以降とかでまた話していきたいと思うんですけど、そう、予告ってすごい重要なんですよ。うん、今回ワンステップブーストなんで、予告なしの一発でボンってね、セールスをするっていう形になるんですけど、うん、予告っていうのはすごい重要なんでね、覚えておいていただければと思います。あとストーリーですね、ストーリーは本当に重要なんで、そう、秘密兵器ですからね、書、うん、けるようになってください。
はい、
うん、はい、じゃあですね、次、なぜのパートですね。なぜ今回のコース料理を提供することになったのか、その理由を書き出していきます。
はい、
じゃあ本文いきます。そういうわけで、何の気なしにフラッとお店に来られた方でも、他店との違いをすぐに実感していけるわけです。しかし、お作り、ささみ、ねぎま、もも肉、金のつくねを、全て堪能してお帰りいただくお客様はまだまだ少ないです。その原因は私にあり、積極的な PR ができていなかったからです。コースのメイン串となる三倍鶏のせせりを使った金のつくねだけは、1日に30人前作るのが限界。もちろん仕組みを簡略化させたら、40本も50本も作ることは可能です。しかし、それだと最高の味は出せなくなってしまう。これでは本末転倒です。どこにでもある、品質よりも安さを謳っただけのお店と変わらなくなってしまう。なので、コースの積極的な PR は避けてきました。しかし、今回当店の自慢の味をより深く知ってもらいたいという思いから、初めてしっかりと告知をしたいと思います。っていう感じです。
はい。
で、この理由のパートなんですよね。なぜパート、理由のパート。うん。これとても重要なパートです。うん。理由がないとお客さんは納得しないからですね。
うん。
理由がないとお客さんは納得しないんです。そう。なので、とにかく何かね、こう、オファーをするときっていうのは、必ず理由付けをするのを癖づけてください。
はい。
そう。必ず理由をつける。うん。これをやります。なぜならこういう理由だからです。とかね。そう。値引きをします。なぜならたくさんの人に味を知ってもらいたいからです。とか、なんかこう、納得できる理由なら何でもいいんですよ。うん。
はい。
そう。理由が書かれていると、なぜタイプのお客さんっていうのは、うん、それだったらお店に行こうかなって思うから。なのでこの理由のパートも忘れないように書くようにしてください。
はい、
はいはい、じゃあですね、次はシズル感になりますね。シズル感で慣れてきたらシズル感は自分で書き出すようにしてほしいんですけど、うん、まあ、それまではね、まあ、検索エンジンで食材名特徴とかでね調べたら詳しくね、美味しさが書かれて、いたりとかするサイトが出てくるんで、うん、そこの、サイトの文章をコピペしてね書き出す形で大丈夫です。うん、
はい、
そう、最初のうちはねコピペでいいから少しずつ練習をしてみてください。
はい
はい、
はい、じゃあ本文に行きます。コース料理のメインとなる金のつくねですが、何度も言うように仕込みの工程がとても複雑でものすごい時間がかかります。金のつくねは鶏の部位の中でも肉と脂身のバランスがとても良いせせり 首の肉を使います。ただ1羽の鳥から 10g ぐらいしか取れない貴重な部位なのです。なので1本のつくねには7から8羽分のせせりを使う必要がある。しかもせせりはとても筋が多い部分で、全て取り除かなければなりません。そうしないと口に入れた時のふわふわ食感を作り出すことができないのです。そうして筋を取り除き、肉を細かくした後、そこからさらにミンチにしていきます。この金のつくねの仕込みだけで3時間も必要となります。他の焼き鳥の仕込みもあるので、どうしても1日に30本が限界だということをご理解していただけると嬉しいです。また金のつくねの焼き方にもこだわりがあります。通常の焼き鳥屋さんでは肉を強火で、炭から離して焼くのが一般的。しかしこれだと肉汁は外に漏れやすいのです。では当店はというと、近火の上に超火力、この焼き方をすることで肉の周りがコーティングされ、肉汁が中にとどまるわけです。ここまで手間暇かけた金のつくねは、甘めの秘伝のタレに弾力がある特別な卵黄を竹串で割り、よく混ぜたものに浸しながら食べるのが屈託流。一口食べれば肉汁が溢れ出し、さらに肉のふわふわ感も一度に楽しむことができます。ちなみにですが、当店と同じ手間暇かけた仕込みと焼き方をしている店は、日本全国探しても他にはありません。それほどのこだわりを持ってお客様に満足をご提供させていただいています。っていう感じですね。
はい。
はい。
どうですかね、山田さん。三杯鶏のせせりを使ったジューシーな金のつくねはイメージできましたかね。
ちょっと食べに行きたいです。
今度行きましょうよ。
ぜひ、
はい、野間さんの店、はい、食べに行きたくなりました。
はい、食べてみたいです。
そうそうそう、なんかこれ聞くとすげえ仕込みをしてるなって思いますよね。
はい、なんかすごいっすね。
なんかすげえ
手前、めちゃくちゃ貴重な感じがします。
いや、貴重なんですよ。
はい、
だって、野間さんあれですよね、7、8話分ですよね。
そうですね、そのぐらいになっちゃいますね。
一本のつくねがですよね。
そうですね。
それ考えると
何話おろしてるんですか。
ね、それがあれなんですよ、他の鳥だと、貴重な鳥使っちゃうと1日何話とかっていう感じしか入らなくなっちゃうんで、
はい、
今うちの使ってる鳥だと、せせりだけ何キロとかっていう取り方ができるんですよね。
あ、そうなんですか。へ、
工場がでかいんで。
はい、
なるほど。
はい、ああ、なるほど。
そう、だから、すげえなと思って。あ、そっか、工場でかいとすごいですね。なんかそういうことができるんですね。
1日1万羽とかさばくんで。
なるほど、それもすごいけど。じゃあ、その平飼いの数も半端ないってことですよね。すげえ広大な土地ですよね。
何箇所にも渡ってるんですよ。
ああ、そういうことですか。
そうなんです。知覧だけじゃなくて、うんうんうん、鹿児島県内何箇所か養鶏場と契約してて、
はいはいはい、
その契約の養鶏場からバンバンバンバントラックで送られてくる感じなんですよ。
それでそのバカでかい工場でさばかれると。
そうですね、もう知覧の一大工業みたいな感じになってるんで。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。
すごい。
知覧で一番従業員雇ってるんじゃないかって言われてる会社なんで。
もう社会的貢献度もすごいですね。
そうなんですよね。
野間さんもそのね、一条になってますね。
になってますね、だいぶ。
野間さんとかめっちゃ仕入れるからっていう。
そうですね。
実際これ7、8羽分のせせりとかってさばくお店なんかないでしょ。まあ、砂漠ってね、それ使うお店って
ないですね、多分。せせりだけでつくねするところも多分ないんで。
はいはいはいはいはい。やっぱね、僕も何回かね、伺わせていただいてるけど、他の店と比べたら全然違うからね。
そうですね。
全然違う、びっくりするよ、本当に。そうそうそう。そうなんだよな。だからなんか、今、1本いくらでしたっけ、金のつくね。
この前、自分も忘れてたんですけど、680円ですね。
忘れないでください。安いですよね、なんかこういった工程考えるとね。
はい。
でもあれですよ、最初380円で売ったんですよ。
安すぎるっていう。 まあその来ていたお客さんからすると倍ぐらいの値段になってるので、まあちょっとなんか痛いのかもしれないけど、うん、こういうね前情報というかやっぱ伝えたらやっぱ お金出しても食べたいって思うんですよね、
はい、そうですね、
そうそうそう。で金のつくねリピート率どうですか。
うちはもう注文率が多分 90% 超えてるんで。
やば。
はい。
なるほど。そうか、金のつくね、どうなんですか ?680 円で利益取れてるんですか。
そうですね、めちゃくちゃ取れてます、
ね。あ、めちゃめちゃ取れてるんです。あ、じゃあいいですね。なんかもっとね、金額上げてもいいんじゃないかなって思ったんですけど。
いや、あれなんですよね、原価自体はやっぱ鶏肉なんで、はい、そこまでめちゃくちゃ牛肉とかと違ってめちゃくちゃ高くなるってことがないんで。
ああ、それありがたいですね。
そうなんですよ。
なるほど、なるほど。
言ってもキロ1800円とかそんなもんなんで。
はいはいはいはい。
そうなっちゃうと牛肉とかから比べると全然単価的には、仕入れの価格的には安いんで。
なるほど。じゃあなんかうまいこと歌えば歌うほどお金になりますね。
そうなんです。焼き鳥屋さん歌えば歌うほどお金になるんですよ。
何他の焼き鳥さん屋さんもやっぱそういうことやっぱちゃんとやった方がいいですよね。
絶対やった方がいいですね。
なるほど。1キロだと金のつくね何本ぐらいできます
?1 キロで10本ちょっとぐらいです。
10本ちょっとぐらい。
はい。12、3本ってこう感じですかね。
12、3本。
はい。
12本で計算して、680円。キロいくらでしたっけ ?1800 円ぐらいでしたっけ。
せせりがキロ1500円ぐらいですね。
1500円。
はい。
12本作ったら大体8000円ぐらいになるんで。
はい。
まあその人件費とか考えなければ6600円利益になりますね。
そうですね、はい。
なるほど。結構でかいですね。
はい。
なるほど。
多分その分人件費がやっぱうちかかっちゃうんで。
うん。まあ仕込みのね。
そうですね、仕込みの人件費
が半端ないからね。
工程が半端じゃないんで。
うん、なるほど。まあその辺のバランスをどう取るかっていうところだと思うんですけど。
そうなんですね、それを考えてなかったんで380円だったんですよね。
あ、そっか。
そうなんです。
なるほど、なるほど。まあでも今だいぶ利益が出てきているということですよね。そうするとね。
そうですね、
うん、
おかげさまで。
ああ、いいですね。はい、ちょっとね話飛びましたけども、シズル感の話でしたね。シズル感、うん、そう、シズル感というのは、まあそうやってね、具体的に丁寧に書き出していくと。うん。で、今回はね、その野間さんに詳しくヒアリングしたんですけど、初めて使う食材なんかの場合、知識がね、少ないこともあると思うんですよ。うん。で、その時は食材について具体的に書かれているサイトから文章をコピペしてきて、調理方法をね、具体的に書き出していくと。そう。で、これだけで美味しさを具体的にイメージできる文章が完成するから、ちゃんとね、ネットで検索をしてみてください。
はい。
ではですね、続いては、LF8 を書き出します。そう、LF8 結構野間さん、山田さんもそうかもしれないけど、やっぱ苦手な人が多いですよね。
そうですね。
はい。
はい。で、今回の LF8 は社会的に認められたいっていう欲求にフォーカスしました。うん。本文いきます。今回贅沢コースという形でご提供するので、ぜひ会社の上司の方やお取引先の方とお越しいただけるととても喜ばれると思います。気を良くしたお取引先様との今後の商談もスムーズに運べるようになると思います。また当店は換気も良く、肉が焼けた匂いも洋服につきにくいので、二次会で高級クラブに出向くのも全く問題ありません。ぜひその旨もお連れ様にお伝えしてみてください。きっと喜んでいただけると思います。っていう形にしました。
はい。
で、今回ね、このターゲットを会社員という設定にして、社会的に認められたいっていう欲求にアプローチしたんですけど、野間さんの場合、どんなものが刺さりますかね。社会的に認められたいっていう欲求。なんかあります?
何かな。
じゃあですね、例えばですけど、あ、野間さんの店ってミシュランじゃないですよ、まだ。
まだ違います、全然。
でも今後取る予定ですよね。
そうですね、取りに行きます。
なんか取り方ってあるんですかね。
わかんないです。
そう、
とりあえず今心斎橋エリアで1位になってるところがミシュラン乗ってるみたいなんで、
はいはいはい、
そこを蹴落とせばいいんじゃないかと思ってます。
蹴落とせば。もうなんか野望がすごいんですけど。そう、じゃあそうだな、 なんかこうミシュラン一つ星ってそのカテゴリーで特にこう美味しいっていう料理ってことなんですよね。そうで、もし簡単に一つ星を取れてしまう方法があったら知りたいと思います。
そうですね、
簡単に、そう、ミシュラン一つ星って本当に数あるお店の中から選ばれたところしかもらえないし、もうこの上ない評価になりますよね。
なりますね。
そうですよね。そうだから、どうだろうな、こうお店の看板にもミシュラン一つ星獲得って書けるし、うん、もう広告を、ね、出すたびにこうミシュラン一つ星って載せたら、それだけでお客様すげえ店だって認識しますからね。
そうですね。
って言われたらどうですかね。
もうたまらないですね。
どうしても一つ星を簡単に取る方法を知りたくなりますかね。
なりますね。
そう、まあ今みたいなのがその社会的に認められたいという欲求に対するアプローチ方法なんですよね。
なるほど。
そう、はい、でお店だとその時々でターゲットにしたいお客さんって変わることがあると思うから、いろいろ考えてもらいたいんですけど、うん、例えばそうだな、まあ、会社員の方だったら、まあ、上司から認められたいとか、取引先から高い評価もらえるとか、うん、まあ、女性からの評価が上がるとか、まあ、これあの会社じゃなくてもね、その女性から評価が上がるとか、その友達から一目置かれるとか、そう、でそうしたお客さんが割とすぐに結果を得られる欲求、これね重要なんですよ。そう、すぐに結果を得られる欲求にアプローチするといいんですよね。うん、はい、そうで、これいろいろあるんで本当に考えてみてください。
はい、
じゃあですね、次いきます。そう、LF8 までかけたら価格ですね。次は価格、いよいよですね。そう、流れは、一品料理テンプレートと同じなんですけど、表現の仕方がちょっと変わってくるんですよね。うん、本文いきます。ではコースの詳しいご案内です。虹色ベビーリーフと菜種油のサラダ1580円、三倍鶏のお造り盛り合わせ1280円、ささみのウニのせ1200円、季節の海鮮串780円、季節の野菜串480円、三倍鶏のネギマ300円、半熟ずら串280円、三倍鶏のもも肉320円、金のつくね580円、トリュフ卵かけご飯1800円、焼きアイスブランデーがけ、おわ大人の濃厚プリン480円、合計価格9080円税込みのところ、三倍鶏の魅力をより深く知っていただきたいという思いを込めて、メール会員様限定で6800円とさせていただきます。思い切った価格にしました。お察しの通り利益はほとんど出ませんが、いつもご利用いただいている感謝の気持ちを込めて6800円でやりきります。男に二言はございませんという感じです。価格は一旦一品ずつの金額を書き出してから総額を出すんですよね。うん、
はい、
で総額を出したら一気に値引きをする形にするんですよ。はい、うん、テンプレートでは総額9080円のところ6800円でご提供としました。でその差額3200円ですよね。3200円、はい、そう、結構大きいじゃないですか。
はい、
そう、でこの歌い方をすることでお客さんにね、その圧倒的なお得感を演出することができるんですよね。うん、はい、そうで、この手法なんですけど、ジャパネット高田でもよく使われているハイパーオファーっていう形なんですよ。
はい、
はい、
そうで、野間さんもこのハイパーオファーを使ってコース料理の紹介をしていたりしますけど、どうですか、はい、メールを送ったら結構すぐに予約入りますかね。
そうですね、結構すぐに入ります。
はい、で、やったことってこのテンプレートを真似しただけですよね。
そうですね、はい。
そう、なのでまずはワンステップブーストのそのメールの流れを覚えるってことですよね。そうで、コース料理とかそのセット販売っていう時は価格の打ち出し方をね、ハイパーオファーに変えて訴求すれば高確率で予約が取れるってことなんですよ。
うん、
そうそうそう、なのでこの流れ、そしてその価格ですよね、価格の打ち出し方をちょっと覚えておいてください。
はい、
はい、
じゃあですね、ハイパーオファーでお客さんにその値段の訴求をしたら、次は限定性ですね。限定性、これすごい重要です。限定性を使ってさらにプッシュをしていきます。うん、山田さん、
はい、
なんで限定性を入れる必要があるのか覚えてますか。
はい、あの限定性を入れないとお客さんはいつでも食べれると思って先延ばしにしてしまって、すぐ行動しないからです。
そうです。なんかもう、答えを完全にカンペしたようなすごい優秀な答えが
覚えてました。はい、
素晴らしいです。そうなんです、そうなんです。そう、お客さんにいつでも食べられると思わせないためですよね、うん。今すぐ行動してもらうためです。そう。で、お客さんってそのいつでも食べられると思ったら、また今度でいいかって思っちゃうんですよね。
はい。
で、それじゃあね、いつお店に来てくれるかわからないし、忘れちゃって来ないかもしれないですよね。
はい。
うん。山田さんも言ってましたよね。なんかこう限定性入れなかったらこれ行かないパターンですね、みたいな。
はい。
そうそう、行かないパターンになっちゃうんですよ。
はい。
うん。そう。そうだな。じゃあちょっとここでまた山田さんに質問をしたいんですけど。
はい。
うん、さっき言ったミシュラン一つ星ですね、まずは。
はい。
ミシュラン一つ星を簡単に取るノウハウなんですけど。
うん、はい。
これ、実は通常ね、9万7000円いただいてるんですよ。
はい。うん、
だけど、今回は10名だけ、10名限定で9700円で伝えることにします。
はい。
で、まあ、このメールはね、1万人の方が見ているから、もし欲しいと思ったら、今すぐ応募してくださいって案内があったらどうします？
すぐ応募します。
すぐ応募すると思うんですよね。
はい。
そう、圧倒的なメリットを伝えて限定性を設けるんですよ。うん、はい、そうすると、お客さんは行動したくなるんです。
はい。
うん、じゃあですね、本文を見てください。
はい。
今回のサンバイドルの贅沢コースですが、仕入れ先との調整もあるので、一旦今月いっぱいのキャンペーン価格とさせていただきます。サンバイドルは十分な数を仕入れるということで、かなり値段を落としていただきました。しかし、あまりにも予約が入りすぎてしまったら、今月末日よりも早い段階で終了となる可能性がございます。ですので、お早めにご予約ください。サンバイドルの発注数の調整をしますので、ご来店の2日前までのご予約とさせていただきます。という感じです。
はい。
そう。これ重要なので何度も言うんですけど、お客さんに行動してもらうには限定性を持たせる必要があるんですよね。で、そうしないとお客さんはいつお店に行っても食べられるだろうって安心しちゃうからです。
うん。はい。
で、結果的に予約してもらえないと。
はい。
そう。なので、多くのお客さんをその来店につなげて、喜んでもらうために限定性を設けるっていうことですね。そう。
はい。
限定性を設けるのは、喜んでもらうためなんですよ。お店に来させるっていうことじゃないですよ。喜んでもらうためなんですよ。
はい。
そう。どうですかね、山田さん。これ、限定のものを、限定10個のものを手に入れたって思うと嬉しいじゃないですか。
はい。
うん。誰かに自慢したくなったりするしね。うん。
はい。
そう。限定性っていうのは、まあ、これ前回も話をしてるんですけど、その、人は苦痛を避け、快楽を求めるっていう心理にアプローチしたものなんですよね。
はい。
人は苦痛を避け、快楽を求める。これ、覚えておいてください。
うん。はい。
そう。なので、今回の場合、期間内にお店に行けなくて食べられない、うん、限定数がなくなってしまって食べられないっていうのが苦痛で、電話をかけて限定の料理を予約できたっていうのが快楽になるんですよね。
はい。
そう、この限定性を設けることで来店数っていうのは絶対伸びるし、お客さんのね、満足度も上がるんで、うん、売り込むときはね、セールスをするときは忘れないようにしてください。
はい、
はい。
じゃあですね、限定性の次はどうやってというパートですね。どうやってというパッド、うん、で、ここではその料理はどうやったら食べることができるのか、お店に直接行けば食べられるのか、または予約をする必要があるのかとかね、うん、
はい、
お客さんはどんな行動をしたら目的を達成できるのか詳しく書き出すんです、うん、
はい、
本文いきます。サンバイドリの贅沢コースのご予約は2名様から受けたまります。お店の電話番号までお電話いただき、お名前とご予約の人数、来店日時、ご連絡先のお電話番号をお伝えください。っていう感じですね。
はい。
まあ、この辺は一品料理編と同じです。うん、まず、こう食べたかったら電話をくださいと。うん、で、はい、そして、名前と予約の人数、来店日時、連絡先を伝えてくださいと、丁寧に書きます。で、まあ、そうしないとお客さんって何をしたらいいかわからないんですよね。うん、
はい。
そう、まあ、前回も言ったんですけど、お店側からしたら電話をかけてくるのは当たり前だと思うかもしれないけど、お客さんってそうじゃないんですよ。
はい。
そう、だから小学生でも分かるようにね、もうどうやったら目的が達成できるのか教えてあげることが必要だってことです。
うん、はい。
これね、本当に重要なので覚えておいてください。
はい。
はい。
じゃあ次ですね、お客さんに行動を促す今すぐのパートですね。今すぐ。まあ、この辺は簡単です。うん。本文は、それでは、サンバイドルの贅沢コースはただいまより受付開始いたします。今すぐお電話ください。っていう感じですね。うん。
はい。
そう。 ここも重要なんで何度もお伝えするんですけど、必ずお客さんには行動を指示するようにしてください。行動を指示すること、うん、
はい、
そう、メールの最後では行動を指示しないといけない、うん、今すぐお電話くださいとかね、その今すぐ予約をしてください、今すぐご来店ください、うん、その言葉で行動を指示するわけですよね、うん、そう、理由は人は考えることすらめんどくさいって思う生き物だからです。考えることすらめんどくさいんですよね。こう普段そんなこと思ってないかもしれないけど、やっぱね、こう僕もあるんですけど、逃げたいなとかめんどくさいことしたくないなっていうのは結構あるんですよ。
はい、
そう、それを考えると野間さんのお店の仕込みとかやべえなって思うんですけど。よくやるなと思って。そうそうそう、うん、そう、どうやってのパートでも言ったんですけど、何かこう指示を出してあげないと動けない人って多いんですよね。指示待ち人間ですよね、うん、基本的に僕もそうですよ。なんか指示があったらやらなきゃなって思いますから。そうそうそう、うん、なので、まあ、お客さんは特にそうですよね、まあ、どんな行動をしたらいいのかしっかりとね書き出すようにしてください。
はい、
はい、
ではですね、最後のパートですね、もう一度ここでなぜを持ってきますね。なぜパートですね。そう、最後になぜをもう一度持ってくるのか、その理由というのはアクティブライティングでも説明したんですけど、長文を読むと、長い文章を読むと、読者はやっぱりちょっと疲れてるんですよね、うん、疲れてる、はい、そう、疲れてる、つまりモチベーションが下がっていたりとかします、うん、なのでもう一度最後にメリットとデメリットを伝えてモチベーションを上げてあげる。そう、そうするとお客さんは行動しやすくなるんですよ、うん、はい、じゃあ本文いきます。日本全国でも当店でしか食べられない焼き鳥と美味しいお酒をご用意してお待ちしております。きっと上司やお取引先様との関係性が深まり、今後の仕事も順調になることでしょう。で、ここであなたの名前ですね、うん、で、次ちょっとね重要なパートですね、追伸ですね、追伸、
はい、
うん、3倍鶏の贅沢コースの今回のお値段での提供は何月何日まで、1日限定30食となります。私の力不足で大変申し訳ないのですが、何月何日を過ぎたら同じ値段では食べることができなくなってしまいます。ですので、この機会を逃さずにぜひお店にいらして3倍鶏を味わい尽くしてください。値段を下げても手は抜かず全力で調理させていただきます。っていう感じです。うん。
はい。
でこれ最後にね自分の名前を入れてそこでね終わってもいいんですけど、できれば追伸を入れるのがねおすすめだっていう話は前回もしました、うん、はい、というのもその今すぐタイプの人とかその全文は読まないけどこうスクロールさせて追伸だけ読む人っていうのが多いからですよね。
はい、
そうで野間さんそうでしたよね。
そうですね。
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 そうですよね。山田さんはあれ4つの学習タイプ、4つのモチベーションタイプはどのタイプでしたっけ。
どのタイプかわからないですけど、僕は
分かんないの。
何回も読みます。
何回も読む、そう
する長い分、
はいはいはい、
へ
え。そう、そこを僕ら今すぐタイプの人からすると、はい、へえなんですよね。
何回も読んで納得して、
うん、
それで注文するっていう形が多いです、はい、
じゃあなぜタイプか何タイプどっちかですね。
はい、
うん、なんかこう理由を知りたいか、もしくはなんかこう詳しいデータを知りたいか、どっちが強いです？
はい、詳しいデータを並べられると弱いですね。数字とか、
はいはいはい、
何万人がやってるみたいな。
なるほどなるほど。それが、はい、なんていうんだろう、社会的に実証されている評価、
はい、あ、そうですね、はい、
うん、なんか多分権威性にも相当弱いと思うんですよね。
はい、
厚生労働省がこんなこと言ってますって言ったら完全に信じちゃったんですよね。
はい、
いや、その辺気をつけてくださいね。かなり情報操作されてることがあるんで。
はい。
そう、なんか圧倒的な権威が出てきたら僕はあんまり信じられないなとかちょっと思っちゃうんですけど、ね、これひねくれてるのかどうかなとか。何かこうその後にオファーだったりとか恐怖を与えるためとか、なんか裏側を考えちゃうんですよね、あまりにも大きい権威が出てくると、はい、そうそうそう、はい、だからまあそれがいい場合もあるし悪い場合もあったりとかするんですけど、
はい、
あまりにもなんか具体的すぎる権威性だったりとかデータが出てくるとちょっとなんか疑心暗鬼に逆になってしまうというのが僕です、はい、そう、でもまあでも数字とかねちゃんと出してくれてると分かりやすいし、なんか信頼できるような感じがしますよね。
はい、
うん、そうか、山田さんは何タイプですね。
何タイプですね。はい。
なるほど。だから、今回のところで言うと、何のパートのそのシズル感とか LF8 とか価格とか限定性っていうところを詳しく書かれてたらもうこれやばい感じですね。
そうですね、はい。
もうそこの辺で大体結論出してしまうような感じですかね。
はい。
なるほど、
ね。このハイパーオファーとかすごいやばいですね。値段を並べられて、
はい、
こんだけ安くなりますみたいな。
はい。まあ刺さりますよね。
刺さりますね、はい。
なるほどな。そうそうそう。野間さん、わかりました？生きている人みんな今すぐタイプだって僕ら思っちゃってるんですけど。
そうですね。
これ、佐賀さんも言ってたんですけど、今すぐタイプしかないと思ってましたとか。
そう思っちゃうんですよね、なんかね。
ね、そうなんですよね、僕らってね。
はい。
いろんなタイプの人がいるんで、本当に気をつけて書かないと。
はい。
そうです、そうです。なぜタイプと何タイプか基本的に多いんで。そう、70% ぐらいの人はなぜタイプと何タイプって占めますからね。そうなんですよ。僕らすごい少数派なんで。ちょっと覚えとかないといけないです。
そう
そう。はい。
じゃあちょっと。一回読んで1時間ぐらいしてからまた読み返したりします。
マジですか。
本当に迷ってる時とかは。
はい、はい、はいはい。なるほどな。まあ多分金額にもよるかもしれないんですけど、どうですかね。僕多分10万円ぐらいまでの、なんかこう僕の先生って呼びたい人のセミナーとかがあったら10万円ぐらいまでだったらほぼほぼ即決ですね。、うん、そうスクロールしてセールスレタースクロールしてもう購入ボタンポチッとですかね。うん、なんか特典をちょっと見るかもしれない。
はい。
野さん特典ちょっと見ないです？
自分見ます。ちょっと見ます。
特典見ますよね。なんかこう、はい、なんとなくこうセミナーとかだったら、ある程度その最初のところとか読むと何、どんなセミナーを行うのかっていうの分かるじゃないですか。
はい。
そう。で、さらに特典がついてたら、まあ、セミナーの内容は分かってるから、その特典の内容を後知ればいいかな、みたいな。感じですよね。そう、特典がすげえとなんかやっぱこう申し込んでしまうみたいな。
そうですね。
だから特典とか追伸の部分とも似てるんですけど。そう、本編以外にこんなものもくれるのって思うとやっぱすげえ得した気分になるんですよね。
わかりますよね。この特典欲しいとかと思っちゃう。
ありますよね。そうそうそう。まあ、今回、野間さんのコース料理っていう形で、案内をしているんですけど、はい、なんて言うんだろうな、あまりにも、こう、メニューがたくさんになりすぎたら、その、一部をこう、なんか、通常のコースメニューの中に入れないで、それを特典の方に回して、こんな特典もついてきますっていう案内もできたりとかするんで、
はい。
そういった歌い方でもいいですよね。
はい、
うん。そう、ただまあ、ね、この、ターゲットにもよるんですけど、ある程度男性の方だったらたくさん食べれると思うんですよね。
はい。
で、女性の方だとこんなにたくさん食べれないよっていう話もあると思うんですよ。
そうなんですよね。
なので、
そうなんですよ。
どうですかね、野茂さん。なんか、女性向けのメニューとかっていうのもあるんです？
これからちょっと考えていこうかなとは思ってるんですけど。
ね
え、
なんか女性客も増えてきたって話なんで。
あれなんですよね。ただね、女性客も本当、
うん。
男性もそうなんですけど、
うんうん。
相手によって食べる量が違ったりとかするんですよね。
ああ、そうか、面白い。
あ
そうなんですよ。
うん。
女性同士でなんか注文内容を気にしながらとかっていう人たちって、あんまり食べないんですよね。
はい、なるほど、なるほど。
で、女性同士でも気にせずにバンバンバンバン最初からコースボーンとかって頼む人たちって結構飲んだり食べたりもめちゃくちゃするんで。
なるほど。結構ダイナミックの方もいるんですね。
そうですね。男性より女性の方が多いかもしれないですね。
へえ。
何気に。
面白。
面白いですね、本当に。
男性のお客さんってあれですかね、なんか飲む方がメインになってしまって、そんな食べないとか？
それもあるんですけど、
はい。
なんだろう、最近は、若い方、男性は若い方があんまり食べたり飲んだりしないんで。
え？若いというとどのくらいですか？年齢的に。
30代前半、20代後半から30代前半の頃って、女性の方が飲み食いしますね。
はあ、なんで男の子って食べないんだろう、どうしたの。
わかんないです。で、食べてたりとかしても女性が払ってるパターンとかもあるんで。
え、全額女性。
はい。
紐なの。
いや、わかんないですけど。もうね、あのアルバイトの女の子とかも言うんですけど、
はい、
あんな人とデート行きたくないよねとかって、
うん、
あの女性が頼もうとしてるのを制止したりとかする人もいるんで。
え。
そうなんですよ。
何なのこの最近の男女の関係、どうなってるんだ、日本やばいんじゃないか。
いや、自分も思いますよ、本当すごく。大丈夫なのこれでとかって。
基本的にデート代なんか全額男持ちだっつうの。
普通そうですよね。
うん、
普通そうなんですけど、最近そういうこともなくて、割り勘もあったりとかしますからね。
割り勘もダメですよ。
ですよね。
ダメダメ、男が払うもん。
払うもんですよね。
え、
びっくりしますよ。
え、それご結婚されてるとかじゃなくて。
いや、じゃないですね。
え、ホストくんじゃないの。
いや、違いますね。ホストくんの場合はもう完全に、いや、お前払って当たり前だろう、手なんで。
はいはいはい。
すぐ分かるんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい、あ。そうじゃないパターンで、女の子財布出しのみたいな。
え、
はい、もう逆の感じですよ。あ、私、いいよ、ここ私払うよ、とか。
え、ここ私払うよってどういうことだ。
分かんないっすね。
野間さん大変ですよ。日本がどうかなってますよ、これ。
いや、ほんとなってますよ、多分。
やばー。え、
やばいっすよ。
それだって20代後半から30代前半ですよね。
そうですね。
新卒からある程度時間が経って、まあ稼げてきてる、だんだん稼げてきてる時期になってもおかしくないと思うんですよね。
そうですね。
で、おかしい。
中にはやっぱ稼いでる人たちは、うん、ある程度稼いでるって思われるような感じの人たちは、
うん、
あの男性が出してるんですよね。
は
あ。それもね、30代、30半ばぐらいになって、出る人たちはそんな感じなんですけど、
はいはいはい、
20代前あの後半から30代前半ぐらいは、
うん、
結構ね、なんか割り勘とか、
うん、
女性が払ってたりとか。
え、そういうお客さんって多いんです。
多くはないんですけど、
うん、
よく見ます。はい。
え、よく見るって言ったら 2割ぐらいいるのかな。
そうですね、1日1組とかっていう、2日に1組とか、そんな割合で見ますね。
結構高頻度じゃないですか。
あの週末多いですよ。金曜日とかデートが多いんで、
うん、
金土はデート多いんで、
はい、
デートの時は結構見ますね。本当アルバイトの女の子たちよく言いますもんね、うん、あんな人とデートしたくないとか。
そりゃそうだろう。
はい。
なんでそれ、
デート来てなんか頼めないのとかって。
はあ、おかしい。
2人で来てコース1個とか。
え、
お前これ食べんのとか。どんなにお前食べたいのとかって。
金払わないくせに、なんでそんな偉そうなんだ。
いや、わかんないです、わかんないです。でもそういうパターンの時はお金を払ってたり割り勘だったりはしますけどね。
ああ、なるほど。まあそれでも割り勘なんだ。
はい。いや、ほんとおかしいですよ。
おかしいね。
はい、
いやー、なんかちょっと不安になってきました、この日本のこの先の状況。もうなんかね、多分心意気としてはもう昭和初期ぐらい、もう江戸時代から昭和初期ぐらいまでのね、あの心意気でいた方がいいと思うんですよね。男は男子たるもの、
たるものですよね。
本当にどうなってんだ。もう衝撃的すぎて。ちょっと話が長くなってしまいましたけど。なるほどな。でもそういう方向けのコースっていうのはどうなんですかね。まあコースっていうか、なんかこうセールスもなかなか難しいっちゃ難しいですよね。1割2割をなんかこうメールを使って取りに行くのかっていうところもどうかと思うし。
そうなんですよね。だからそのもう、うちはもう完全にその1割2割は冷やかしだと思ってるんで、取りに行ってないんですよね。相手もしない感じなんですよ。
はいはい、まあ、難しい感じですよね、そこはね。
はあ、
なるほどな。まあ、よく来てくれるいいお客さん向けの方が、やっぱ僕はいいと思うんで。
自分も本当そう思うんで。
なんか深追いしても、なかなかこう、マーケティングが難しくなるだけだと思うんですよね、そういう方って。
そうですよね、絶対。
で、まあ、そういう人が、もう、なんかこう、どのくらいかな、まあ、3割、4割、3割ぐらいになってきたら、ちょっと考えなきゃいけないかもしれないけど。
はい、
あ。うん、 まあ、とりあえずは、まあ、今まで通りでいいんじゃないかなって気がしてます。なるほど。そうか、そうか。貴重な体験談、ありがとうございます。そっか、ちょっと男の子のマインドセット叩き込むプログラムとか、始めた方がいいですかね。
始めた方がいいかもしれないですよ、ね、本当に。
プロデュースをしている女の子が、婚活系のそのカウンセラーの子なんで。
いや、本当そうですよ。
うん、そうですね。もう20代限定、本物の男になるプログラム。はい、おめえら軟弱なんだよ、つって。
でもそこにお金払わないかもしれないですよね。
払わせる。ちょっと本物の男になってくるんで、お金出してくんないっつって。もうとりあえず最初からぶっ飛ばすっていうところでね、入っていこうと思いますけど。まあまあまあ、それはいいよ。で、まあ、最後のなぜパートですね、うん、テンプレートの方いきます。うん、最後のもう一回なぜっていうのは、相手がね、その長文を書くと、長文を読むと、うん、モチベーションが下がっていることがあるので、もう一度最後にね、メリット、デメリットを伝えて、モチベーションを上げてあげるってことですよね。
はい。
そう。で、追伸ですよね。追伸って、何を書いたらいいかというと、オファーを求めたものと限定性ですよね。オファーを求めたものと限定性。そう。で、これをね、もう一度書き出すと、うん。たったそれだけなんですよ。うん。で、ここもやることは簡単なんで、すぐに書けると思います。
はい。
はい、
はい、
以上がワンステップブーストセット販売テンプレートの解説になります。うん、今回は野間さんのコース料理を元に、話をしたんですけど、今現在、はい、コース料理が出にくいとか、そもそもねコースで注文する概念がお客さんにない場合なんかで、ぜひねこれ使ってもらいたいんですよ。うん、
はい、
そう、基本なんかこうワンディッシュメニューのお店とかですよね。うん、そう、例えばこうラーメン屋さんとかうどん屋さんとか、うん、うちはセットで販売しても出ないんだよねって思うかもしれないんですけど、案内の仕方が悪かっただけかもしれないし、ニーズってゼロじゃないと思うんですよ。
うん、
はい、そうで、例えば、うん、まあ、女性をね、そのまだまだね、こうラーメン屋さんは一人で行きにくいっていう人が多いけど、それって店の雰囲気だけの話じゃないんですよね。
うん、
はい、
そう、野間さん、こう雰囲気以外に女性がラーメン屋さんに行きにくい理由って何だか分かります？
何だろうな。何だろう。
なんか思いつくことがあれば。
見た目的な感じですかね。なんか、うんうん、食べてる自分ってどうなのみたいな感じですかね。
ああ、でもそういうのもあると思いますね。確かにね。こう男性の中に紛れて一人だけ女性。ああ、でもあると思いますね、それ。うん、どうですか、山田さん、どうですかね。女性がラーメン屋さんに行きにくい理由。
何ですかね。なんか炭水化物ばっかりだからみたいな感じですか。
ああ、でもダイエット気にしている女性も多いからね、そういうのもあると、
はい、
あるでしょうね。
はい、
うん、そうで、僕がねちょっと思っているその女性がラーメン屋さんに行きにくい理由っていうのが、
はい、
うん、一つの料理だけでお腹いっぱいになるのが嫌ってことってあるんですよ。
ああ、
うん、そう、これ実はこれものすごい大きい理由なんですよね。
うん、
いろんな料理をちょっとずつ食べたいっていう女性ってものすごく多くないです？
多いですね。
多いですね。
多いですよね。そう。で、まあ、ラーメンだとそうだな、中にはね、こう男勝りで一杯ペロッと食べちゃう女性の方もいるんですけど、そういう人って結構少数なんですよね。
はい。
そう。なので、もしね、こう女性にも、例えばラーメン屋さんとかうどん屋さんとか、なんかこう、あまりこう女性が一人で入りにくいお店ですよね。ワンディッシュメニューの。うんうん、女性にもこう利用してもらいたい場合っていうのは、女性が楽しみやすいメニューにするってことですよね。
うん、
はい、そう、例えばなんですけど、うん、まあ、ラーメンとかだったらね、その麺も量を抑えて、他のサイドメニューもちょっとずつ組み合わせてとか考えられるわけですよね。
はい、うん、
でそうすると、女性同士でその誘い合ってね、その来店することも出てくると思うんです。
うん、
そう、でまあ、うちのね店に女性客はいらんって思ったら、まあ、こういうことはしなくてもいいんですけど、うん、まあ、ちょっとでもねその女性っていうのをターゲットにしたいのであれば考えてみるべきですよね。
うん、
そうで、なんでねやっぱ女性客をね集めるっていうのはいいかっていうと、口コミ力半端ないからです。 で、野間さんのお店でも実証されてると思うんですけど、
そうですね。
インスタからのお客さんが増えるっていうのは、これ女性の口コミ力なんですよね。
本当にすごいですね。
そうですよね。そう、だからその女性がね、あのお店に来てくれて、それでなんかこう、いろいろ SNS にバーンって投稿してくれたら、一気に拡散する可能性もあるんで。
そうですね。
そう、まあ、そういうわけで、そのセット販売っていうのは自由度が高いしね、ターゲットに合わせていろいろできるから、ぜひね、チャレンジをしてみてください。
はい。
はい。
はい。それでは、宿題と書いてください。今回の宿題は、ワンステップブーストセット販売テンプレートを使ってですね、セット販売テンプレートを使って、実際にメールを書いて送ってみてください。
はい。はい。
で、本日のテーマから始まって、ストーリー、理由、シズル感、LF8、価格、限定性、どうやって、今すぐ、なぜ、という順番で全部書いてみるんですよ。ポイントは、全部1から書こうって思わないことですね。うん。そう。自分が持っている情報とこうネットから拾ってきたね、うまい表現を組み合わせてテンプレートのね、その流れ通りに書けば苦労しないはずなんで、うん、
はい、
そうで、多分ね、みんなどんな表現をしたらお客さんに刺さるのかわからなかったと思うんですよね、今まで、
はい、
で、まあ、今回ね、解説をした流れを使えばお客さんって絶対店に来るようになるんで、うん、なのでとにかく真似して書いてみることですね。うん、
はい、はい、
そう、ぜひね、テンプレート通りに書いてみてください。
はい
はい、
はい、それでは野間さん、今回感じたこと、学んだこと、よし、これは実践して大きな集客を実現するぞと思ったことをシェアしてください。
やっぱりね、あの、自分で書いたのと自分のお店のことだから余計になんですけど、
うん、
今まで書けてなかった部分とか、あの、こう順番がちょっと違ったりとかそんなところがあるなと思うんで、ちょっとこれそのままそっくりパクらせてもらって早々にメールを出したいと思います。
はい、はい、書いてみてください。また、はい、そうですね、これからテンプレートいろいろ出していきますけど、あの、はい、また結果報告もいただきたいと思います。
はい、
はい、それでは山田さん、今回感じたこと、学んだこと、よし、これは今後のコース料理のプロモーションで使って若奥様のハートをわしづかみにするぞと思ったことをシェアしてください。
そうですね、あの、ハイパーオファーっていうのはすごい、ちょっと僕にはすごい刺さったんで、
はい、
あの、これ多分刺さるお客さんもいると思うんで、
うん、
これをうまく使ってちょっと いつ出してみたいと思います。
はい、ぜひ
やります。はい、
書いてください。
はい、
はい、はい、今回セット販売テンプレートのね、解説をしました。で、これね、まあ、単価が上がるんで、ぜひ使ってほしいんですよね、セット販売って。
うん、
はい、そう。でね、前回も話をした価格のところの注意点なんですけど、あの、重要なのは値引きをして利益を削るってことじゃないんですよ。
うん、はい、
そう、売りたい価格をいかに安く見せるかってことなんですよね。
はい、
そう、売りたい価格をいかに安く見せるか。うん、そのためには、例えば食材の希少価値だったりとか、高級な食材だっていうことをしっかり伝えてあげるんですよ。うん、あと、まあ、手間暇とかもそうだけど、うん、
はい、
で、その上で、まあ、通常ね、コースだとセットだとその1万円かかるところを、これこれこういう理由でメール会員様のみ6000円で提供しますってしたら、もう安いって思ってもらえるわけなんですよ、う
ん、はい、
そう、なので、ぜひね、こうテンプレートを使えるようになってお客さんにアプローチしてみてください。
はい、
はい、はい、
それでは次回なんですけども、ついに、はい、殿下の宝刀3ステップブーストのテンプレートを渡すことになります。
はい、
1ステップブーストとね、比べるともうその集客力はもう少なく見積もっても3倍ですね。3倍。そうそう、別にこれ大げさな表現じゃないですよ。そう、季節的なね、イベントなんかとタイミングをね、合わせると、うん、まあ10倍のね、集客が可能になったりします。うん、そう、なので楽しみにしていてください。
はい、
はい、それではワンステップブーストセット販売テンプレートの解説を終了します。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。